はい、それでは、今日は今朝は、詩編の51編の1節から、17節までを、見ていきたいと思います。午後の礼拝で、聖書通読の学び、51編から、55編までを、見て、いきます。で、51編はかの有名なダビデが罪を犯した後に、ダビデがその罪を清めてください、きれいにしてくださいと願っている嘆きの祈りであります。けれども、ここから私たちが今日は真実に救いの喜び、クリスチャンとして、キリスト者としての幸いですね、喜びを学ぶことのできる貴重な機会となります。12節に救いの喜びを私に返してくださいという祈りがあるんですね。私たちがキリスト者として生きているはずなのに、どうしてか喜びがなくなってしまう、内にある幸せ感がなくなっているということが起こります。そういう時にこの詩編を読んでいき、その神様との関わりについての根本にあるその内容を読んでいって、それで神にある喜びと献身を新たにできたらと思うんですね。では51編の題名をご覧ください。指揮者のためにダビデの参加、ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとから来たとき、ダビデの生涯の中で唯一汚点として数えられているのがこの出来事であります。彼が夕暮れに宮殿の上を歩いていたときに、屋上ですね、歩いていたときに、月のものを洗っていた女性がいた、裸になっていたということです。で、それで情欲をダビデが抑えられなくなって、彼女を召し入れて、こう招いて、そして寝ました。でも彼はどんな女かと尋ねたときに、彼女がウリアという自分の部下の妻であることを知って、それで行ったんですね。けれども彼女は身ごもりました、妊娠しました。それでウリアを戦場から連れてきて、妻のところに行くように言いつけますが、ウリアは行くことをしなかったんですね。夫と妻が寝ればですね、この妊娠したっていうのが、そのウリアの子供だってことでごまかせると思ったんですけど、ごまかせられなかった。そこでウリアをアモン人との戦いの最前線に行くように仕向けて、アモン人の手によってウリアが死にました。で、それで未亡人となったんですね、バテシバが。それでダビデが彼女を自分の妻として召し入れたわけなんです。迎えたんですね。ところが今読みましたように、友人であり預言者であるナタンが例えを使ってダビデの罪を責めました。で、彼が姦淫の罪を犯し、殺人の罪を犯したということを責めました。そしてダビデが主に対して罪を犯したと告白し、主はその罪を見過ごしてくださったと宣言するんですけども、このダビデの罪の悔恨ですね、悔いて恨むと書く悔恨をこの51編で言い表しています。ダビデという人物を名前を聞くときにですね、この話があまりにも有名なので、ちょっとダビデとに対して冷めた目で見てしまいがちというか、結構多いと思うんですよね。ダビデっていうと、ああバテシバねとなりがちだと思うんです。で、その否定的なイメージがあるので、ダビデが悪い人という感じに捉えてしまうと思うんですね。 でね、他の聖書に出てくる人物でもそうなんですけども、私たちのその人物評価と神様の評価ってかなり開きがある時が多いんですね。例えばヤコブがいますけれども、族長ですごく嫌なやつっていうのが大体私たちのイメージですよね。ずる賢い、狡猾な。神様の評価は何一つないんですね。私はあなたを愛している、あなたを祝福するという言葉しかヤコブに対してないんです。これが大きな変化、開きがあるんですね。ダビデについてどう書いてあるかと言いますと、第一列王の15章の5節に、それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。すごいでしょ。ウリアのこと、今私、ここで私たちが見てきたウリアの件以外のことについては、すべてのことに背かなかった、主の目にかなうことを行ったということなんです。で、列王記を読み進めますと、ダビデが基準となって、ダビデが主の目にかなうことを行ったということを基準にして、それぞれの王様がどのように主と共に歩んでいったかということが書かれているほど、ダビデが模範だったんですね。で、ここからですね、私たちが知っていかなければいけないのは、人間の罪深さという事実と同時にですね、人間の罪深さを乗り越える神様の恵みがあるんだよということなんです。私たちは人間の基準でこの人はおかしい、間違っている、または自分を責めるということがあると思います。この人はちゃんとできてない、この人はちゃんとできてる、ここ、この人はこうである。けれども、絶対の基準、絶対の正しさと聖なる正しさ、正しくて清い神様は、そんな人をも、その人が神様を信頼しているから、その人をよく見てくださっているということがあるんです。意味わかりました？私たちの基準では、ましてや神の基準では、到底その人の、その正しいというふうに見えない人であっても、その人本人が神様に全幅の信頼、本当に神様のことが好きで神様を信頼している、その基準で神様はその人をとってもよく見てくれている。神様はこのようにして恵みを持って私たちを見てくださってるんです。自分に対してだけじゃなくて他の人に対してもそうです。なぜかというと、もし私たちが自らの正しさによって神様によく見られようとしたら、神様は当の昔に私たちを滅ぼさなければいけないほど堕落しているということなんですね。で、これから見ていきます。どれほど堕落しているか、どれほど罪深いか。ゆえに神は私たちのその義の行いではなくて、もしそれをやったらみんな滅んでしまいますから、そうではなくて、ご自身の義を恵みによって一人一人にお与えになるという方法で私たちに接してくださるように決めてくださったんです。どうでしょう、皆さんの心の中で神様に対してどのように接していけばいいかなという決断をされたことがあるでしょうか。神様に気に入れられるためにはどうするのかな、なんですね。自分が良いことを行って気に入れられる原理ではなくて、神様をとことん信じてって、神様に言われることを信じきって、その信仰のゆえに義と認められたいとお決めになったでしょうか。人生の中で失敗もあります。人生の中で 自分はこういう間違ったことを行ってしまったといろんなのがあるかもしれないけれども、そうではなくて、この神が言われていること、この神こそが義なる方であって、この神が言われていることに対してアーメンと言い、この通りだと言い、そしてとことんまでこの神様についていくと、イエス様についていくと。で、このこういうものを神様はよく見ておられる、義と認めておられるわけなんです。そこで一節です。ご覧ください。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。今、御恵みによってと祈り始めてますけれども、また豊かな憐れみによってと言ってますが、神をダビデが見上げた時に、かつて主がモーセに言われたことを思い起こしてんですね。憐れみ深く情け深い神、怒りに遅く恵みと誠に富んでいる神と神はダビデに、モーセに示されましたが、そして今ここで自分の罪について3つのことを話しています。背きの罪と1つ目にあります。次に私の咎とあります。そして次に3つ目に私の罪とあります。背きの罪というのは、神がこうですって命令していることを知りながらそれに違反したということです。もちろん人を殺してはならない、姦淫してはならないという神様の命令があるにもかかわらず、それに違反した、背いたということですね。で、二つ目が咎。これは主に背いたので、自分はどうしようもなくなっている、腐ってしまったって感じですね。預言者イザヤが、ああ私はもうダメだ、災いだと、この御座におられる主の栄光を見たときに嘆きましたけれども、同じようにこれが咎ということなんですね。で、最後罪です。罪はもともとの意味は的を外すということです。神の基準があって、そこから外れてしまったこと、神様の栄光から落ちちゃったというか外れちゃったって、ボタンをかけ違えたっていう、僕よく説明をするんですよね。ボタンをかけ違えた、神様っていう基準があって、そのボタンを間違っちゃって、その神様の基準から外れちゃってるから、他の全てのことが間違っていくっていうか。で、私たちは一生懸命下のボタンをね、これ直すとするんで、一生懸命ね、直んないって言ってこうもがいてるでしょ。けど最初の方を直さないと、その下が直せないんですよね。その神の的というものから、このアーチェリーやってる時にこれ外れてしまった、それを直さなければいけないんだけれども、今ダビデが、私罪を犯したと、外れてしまいましたと、このようにして彼は告白しています。そしてダビデが救われるために3つの言葉を今使っています。拭い去るという言葉がまず最初ですね。拭い去る、これはですね、まさしく消去を意味しています。犯罪利益があって、履歴があってですね、それを警視庁のデータから消去してもらえれば自由がありますよね。まあこれ悪い意味で使ってるけどね。恵みによって神様の書物があるんですけど、そこから消去されるんですよ。行いの書物があって、今まで生まれてから行っていること、言ったこと、心に思い浮かんだこと、これらが全部書物の中に書き記されているので、記録されているんですけれども、それから消去してくださると。 今頭の中に何浮かんでるかと言いますとですね、脱線するからちょっと言わないでおこうかなと思ったんですけども、ちょっと前の映画ですね、インセプションという映画、あれはマッドデモンと、あとあの渡辺謙が出たですね。で、あの渡辺謙がすごいあのお金持ちでアメリカのですね政治のあれも動かせるぐらいの、ね、でマッドデモンがなんかあのあれですよ、主人公で飛行機あのアメリカに降り立ったらすぐ捕まっちゃうんですけれども、彼が電話をしてですね、あのそして到着するときにはその彼 の, あの犯罪履歴が全部なくなってアメリカにまた戻ることができたっていうね。私たちも同じように天に入るときに、神の国に入るときに、神様がその記録を消去してくださるわけなんですね。でそれを、ね、お祈りしている。で次に全く洗い去るという言葉があります。全く洗い去る。でこれはですね、打ち叩くというのが元々の意味です。日本はどうでしょうね、あの川で洗濯にっていう時に、あのどういう洗濯なんでしょうね。昔日本はこう擦るんですか。あの朝鮮時代の時代劇 の, あの韓国の映画ね、ドラマ見ると叩いてるのを知ってます。叩く、あの汚れを取るとき叩く、叩き洗いってあるじゃないですか。あれクリーニングの話をしてます。ここではね、真っ白にしてくれるわけなんですよね。それ最後に罪を清めるという言葉、これはですね、主の前に出ていくときに清められているという儀式が旧約聖書の中にたくさん出てきますけれども、そのこと、主の前に出ていくことができる条件を表しているんですね。そして3節をご覧ください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。ダビデはどんなに自分の背きの罪を思いから打ち消そうとしても思い起こされてしまうんですね。その罪が自分の目の前にあるということを言ってます。いかがでしょうか。私たちが、この私が罪を犯してしまって、その罪が自分を本当に悩ませて苦しめていくんですよね。多くの人が時間がそれを忘れさせると言います。いやいや、時間も忘れさせてくれないんですよ。ヨセフのお兄さんたちのことを思い出してください。ヨセフと20年ぶりに会った時に、彼らは断るごとに何か不利な状況になった時に、あのことを思い出して兄弟たちの間で責め合ったんですよね。忘れさせることはできないんです。あと水で洗い流すという日本語があります。水に流すか、水で、え、水に流す、水に流すという日本語がありますけれども、流せないんですよ。まあ、聖書的な話したら水ではなくて血によって流さなきゃいけないんだけど、私たちはとかくですね、その間違いを犯すとですね、あまりにも表面的な処理の仕方をするんですよ。こうさっさっさって掃除するような感じ、あのお祓いの時のようなパッパッパッと、ノリが軽いの、非常に。だから次に後で話していきますけれども、恵みもわからないんですよ。人が間違いを犯すといつまでも責め続ける、恵みがない、罪深さがわからないから、同時に恵みもわからないんですね。まあ、それは後で詳しく話しますが、で水に流すことができない一つの例として、宣教地に行く人たちの中で、未開の地に行く人たちがいます。未開、いわゆる、まあ、全部裸で過ごしているような、ね、もう動物みたいな感じで生きているようなところにこう行くわけなんですよね。でそこでいろんな文化があって、このなんとイスカリオというのユダがあのこう裏切る文化っていうのもあるところもあるぐらいでね。だからこう福音書でこう教えていくとね、イスカリオというのユダすごいじゃんとかって、 ちょっともうどうやって伝えればいいかな福音っていうね、わからないようないろんな文化あるんですよ。で殺人の文化っていうのもあって、平気でこう人を殺していくっていうのも全然問題ないような。ところがね、面白いのは人を殺すときはね、夜にやったり一人になってるときに人を殺すんですって。だ文化では許されていたとしても、やっぱり他の人に見られたくないというものがあるわけなんですよ。どっから来てるんですか？神から来てるんですよね。神について教えられなくても、殺人は罪なんだってこと分かってるんですよ。でこのようにして、で、ね、ローマの一章の最後のところにこう書いてあるんですね。そのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのですと。たとえ神の知識が与えられなくても、人は死んだらそれで終わりだなんていうのは言ってるんですが、自分の心の奥底ではそんなことを行ったら死罪に値する、つまり地獄に行く、神の裁きを死後に受けるっていうことは分かってるよって書いてあるんです。どこかで分かってるんです。このようにしてダビデは自分の背きの罪が、自分の罪がいつも自分の目の前にあるということを告白しました。そして4節の前半部分、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。今確信部分に入っていきます。罪を犯したのか、バテシェバに対してのもののはずなのに、またウリアに対してのもののはずなのに、ここで今彼があなたに、ただあなたにだけに罪を犯した、あなたの御目に悪であることを行ったと言っている部分です。これ相手に対する罪を軽視している発言ではないことをご説明します。全く正反対です。バテシバと姦淫の罪を犯したことについて、ダビデはバテシバが神の形に作られた尊厳ある存在、また彼女の性、女性であるということは夫にのみ明け渡しているということ、この神の主権を犯したという意味で言ってるんです。ウリアについても同じ、ウリアの命というのはウリアのものというよりも神がウリアに与えた命であり、神の尊厳と神聖という言葉あるよね、神聖、それを彼が犯したという、そこにあるもう本当に強い悔いなんです。もう神の領域に侵犯したという、この激しい悔恨がただあなたに罪を犯したという言葉になって現れるんですね。私たちが人を見ていくときに、人に他の人、人間の目では卑しく見えるようなことも大きな価値を見つけることができるわけなんですね。神がそのように見ておられる、イエス様がそのように見ておられるから私たちは尊ぶわけなんです。イエス様が最も小さき者たちの一人にしたのは私にしたのですと言われました。私たちが誰かのことを優しくしていくときに、優しくしなければいけないという人間的な思い以上に、その人がその人にイエス様がおられる、その人のところに、だからその人によくするというのはイエス様によくしていくと。だからその人に何か悪いことをしたら、例えば目が見えない人のところに何かね、こう物を置いてつまずかせるとするじゃないですか。書いてあるよ、ローマ、モーセの律法に書いてある。それやったら呪われるんですよ、その人は。やった。それは神様に対して罪を犯したんですよ。そして後半部分4節、それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ものすごく大事です。罪の告白について、罪の悔い改めについて ここが分かってるか分かってないかで、その人が本当に悔い改めてるかどうかが分かります。神様の裁きの宣告をその通りですと責任を取って受け入れてるかどうかなんです。周りの人のせいにするのではなくて、こういうことがあったから私はこうやったのではなくて、または神様が、あ、じゃなくて、神様の裁きをなるべく受けない方法を探すのでもなく、神様がこうだと言った裁きの宣告をその通りですと言って甘んじてその裁きを受ける、そのことができている人が初めて悔い改めることができます。例えば自分が犯罪で裁判所で有罪になったとします。刑務所に行くとします。幸い私は刑務所に 面談では行ったことあるんですけど、実際自分は入ったことないんですけども、入ったとしますね。で、こんな話が入り込んだらね、示談金で刑務所から出所できる、まあ、拘置所に立つしね、示談金で、やっとこうやって自分が罪を犯したのに、日本の刑法では裁かれなければいけない身なのに、お金で解決できるという話を聞いて喜んで出ますと言うのか、それともいいえ、私は自分のしたことに対する刑罰は正しいと思う、ここに居続けると明け渡しているのかです。そして自分が唯一ここから出られるのは、自分を裁くことのできる唯一の存在、審判を下す者が、方が無罪放免にするのであれば私は出ますと、その方が私の命の全てを左右することができるわけでしょ。その方が無罪放免を、無罪の宣告をするのであれば出ますよと、これが本当の悔い改めです。神のみが私の審判者であるということをダビデは告白してるんですね。で、ここまでダビデが祈り、ついに彼はもっともっと深いレベルで罪の問題を取り扱っていきます。5節。ああ、私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてくださいと。ここはしばしば現在、原因の原因に罪ですね、現在と呼ばれる内容に入っています。ダビデがこれらの罪を犯したのが、自分の内にある最も根深いもの、自分の闇と呼ばれるようなものであることを彼は認識しているわけなんです。神を愛するあのダビデでさえがこの罪を犯してしまった。清濁が一緒になってるんですよ。清いものと濁っているものが、まさかということを起こってるんですけども、ありえるんです。救われているクリスチャンでさえがこんな罪を犯すのかということを知えるんですね。なぜか、母から生まれてきた時に、いや胎児の中ですね、まだ生まれる前ですよ、胎児なのにもかかわらず、その時から咎があるものだったっていうんですね。この罪についての厳しい現実を教えているのは聖書の啓示、神の啓示以外何もない。生まれながらにして罪なんです、罪人なんです。なぜかというと、神が初めに作ったアダムが罪を犯したので、アダムから生まれたものは皆罪人として生まれてくる、事実罪の性質を持って生まれてくるわけなんです。ローマの5章の 12節にちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですと、こう言ってます。自分が罪を犯したから罪人になるんじゃないです。
え、そうじゃないでしょって普通ね、罪を犯したら罪人じゃないですか。
聖書はそう言ってないんです。罪人だから罪を犯すって言ってるんです。だから罪を犯した時に自分がこんな悪人だったのかと驚愕するかもしれない、驚くかもしれないんですけども、実はもともとその性質を持っていて、今になって明らかにされたからに他ならないんですね。だから聖書は善人は一人もいない、善を行う者はたった一人もいない、皆腐りきっていると、ここまで言ってる。この神を愛しているダビデであってが、ダビデであっても神に背いているというそのこと。そして彼は次にここで心の内の真実をあなたは喜ばれますって言ってるんです。この事実に正直になれてることを神は喜ぶって言ってるんです。いかにありのままの自分を神に見ていただくことができるかということで、次から見ていく救いの喜びの度合いが変わってくるんですね。この暗闇の部分、自分の闇の部分、本当にもうここまで自分が病んでいたのかというか、ここまで自分が罪人だったのかということが直視できればできるほど、神の救いの尊さと神の恵みの中に入っていくことは次の段階でできるんですね。次をご覧ください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください、そうすれば私は清くなりましょう、私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなりましょう、私に楽しみと喜びを聞かせてください、そうすればあなたが奥抱きになった骨が喜ぶことでしょう、御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってくださいと。この単にバテシバとの罪、ウリアを殺した罪以上のことを彼は願っています。自分の肌の色のようにですね、こう変えることのできない罪を拭い去ってくださいというふうに祈り求めるんですね。まあ、今ちょっとなんかアメリカにいたらこの歯の話って例えて分かりやすいんですが、黒人の人が白人になれないじゃないですか、ね、白人の人が黒人になれないじゃないですか、一生懸命ねこう火で焼いてグーッとか、ね、日焼けしてもですね、黒人の方のようにはなれないですね。私たちもそうでしょ、まあ、黄色人種っていつもね、黄色、俺黄色かなとかって思うんだけどね。でもね、リッチとね、こうリッチってフチュのカルバリーの牧師ですけど、手を合わせるとね、やっぱ俺黄色だなって分かるんですよね直せないでしょ。でもそれを直してください、きれいにしてくださいと、このように今祈ってるんですね。でこれ可能だって言ってるんです、新約聖書で。ヘブルの9章の14節で、キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私の良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとするでしょう。イエス・キリストの血によって私たちは良心がことごとく清められることができると。で今度は聖霊が与えられることによってこう言ってます。テトスの3章の4節と5節、私たちの救いなる神の慈しみと人への愛が現れたとき、神は私が行った義の技によってではなくて、ご自分の憐れみの上に聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいましたと。10節をご覧ください。神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。ダビデは罪を犯したことによって、今ここに書かれているこの全てを失ってしまったんですね。一つ目は揺るがない霊、 あ、清い心か、ね、そして揺るがない霊ですね。これは神様に守られている安定した霊です。でこれがなくなってしまっていた、揺らいでいたということですね。で次に神の臨在が分からなくなってしまった。神様が聖霊によって共におられるというこの確信がすっ飛んでしまった。で喜びがなくなった、救われたという喜びがなくなって、その救われた喜びによって主に仕えていたのに、その支えがなくなってしまったということですね。神を信じる者の特徴は喜んでます。周りの状況に左右されない主との関係から来る、内から出てくる喜びがあるんです。でダビデはこのことをずっといつも詩編の中で話してますよ、話してますよね。例えば詩編の16編の9節で、それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいると、こう言ってます。でイエス様もですね、弟子たちに対してこう約束されました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためですと。この罪が許された救いの喜びを持っている人、皆さん持っておられるでしょうか。でその自分の顔に罪が許された、救われたという喜びが現れているでしょうか。で私の両親が2003年だったかな、5月のイースターにですねバプテスマを受けたんですけれども、両親ですね、両親5月にあったイースターに、4月ですあれは4月にあったイースターにですねバプテスマを受けたんですが、それで実家に戻ったんですね。で父親も救われて、で母親も救われてね、で帰ったら同じ人に見えなかったんですよ。同じ両親に見えませんでした。まさに内側からクリーニング受けた、洗い清められた顔をしてました。で父親から後で聞いたら、もう罪の、自分の過去に犯した罪のことでもう気が狂いそうになったと。そして、罪の告白をしてですね、イエス様の十字架を受け、イエス様が十字架につけられたということを自分のものとして受け入れた。まあ、母親もその前にイエス様を信じて、こんな感じでした。また私がアメリカで勉強していた時に、一緒に勉強していた仲間がですね、次から次へと、私は麻薬をやってました、次の兄弟も私は麻薬をやってました、私は麻薬をやってましたって、麻薬やってない方が珍しいぐらいだったんです。僕はクリスチャンホームに育てられて、ちょっとってなんかね、躊躇するような感じの話なんだよね。なんかこう居場所がなくなるような感じぐらいなんですよ。喜んでるんだ、救い出されたんだよと、罪から、私許されたんだよって。そう、一人の兄弟はですね、女を4人子に取っかえ引っかえなんですよね。そこから救い出されて、今一人の女性と結婚して、この罪の悔恨があるからこそ、罪の許しというところにある喜びがあるんですよね。で私たちが罪を犯すっていうのは一体何かって言ったら、救いを失うっていうことではないです。クリスチャンがそうではなくて、救いの喜びを失うんですね。自分の霊が揺らぐんです。救われたという確信がどっか行っちゃうんです。遠く離れてる感じ神様と、そしてそれは罪が自分と神との仕切りになってしまってるから。だから喜びを取り戻すには、ダビデと同じように徹底的に罪の悲しみと悔い改めが必要になると。喜びというのは見せかけじゃあってはいけない、見せかけじゃダメなんです、ね、テレビ番組でエンターテイでやるじゃないですか、みんな笑ってね、作り笑いダメなんです。ヤコブが言いました、あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。真実な救いの喜びを取り戻すためには、罪を悲しむ必要があります。でね、 罪を犯した時に惨めな思いになった時に、ああ私はダメだ、これ幸いなんです。なぜか、ご自身のうちに聖霊がおられるからです。皆さんのうちにおられる聖霊が、皆さんが罪を犯した時に、この私が罪を犯した時に惨めにさせてくださいます。第一ヨハネの3章の6節に、誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰でもキリストを見てもいないし知ってもいないのです。犯せないんですよ、罪を。神から生まれた者は犯すと、なんて言ったらいいかな、全く相入れないものが自分の体の中に入っちゃったような感じになっちゃって、拒否反応っていうか、もうなんかわけわからなくなっちゃうんですよね。拒絶反応か、なんか B 型なのになんか A 型のなんか血液入れれるの、まあ死んじゃうかなそれだと死なないんだけど、それぐらいの拒絶反応起こっちゃうんですよ。そのように神様がしてくださいます。もしね、怒らなかったら自分の救いを疑ってください。救われてなかったかもしれません、もともとが。で、次13節。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたの元に帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、あなたの唇を開いてください。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。ね、今あなたの道を教える、つまり証を立てることがまたできるようになりますと。そうですね、罪を犯したらもう自分の証、クリスチャンだということを言えなくなってしまう。で、今度は舌が歌う、唇が誉れを告げるというのは、罪を犯したらですね、賛美がなくなりますね、神への。で、それが取り戻されていくわけです。で、次16節。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。心にある、ごめんなさい、ここにある心ですね、神との交わり、キリスト者の喜びの源泉は砕かれた悔いた心です。砕かれるんです。なんかね、こう押されたらね、にゃーっとこう柔らかくこうへっこむんじゃなくて、硬いのがバキーンとこってガラスのように砕かれるわけでしょ。私たちの心がそこまで硬いんですよ。でもダビデと同じように、罪の悔恨をするならば、そして自分の心の闇を直視するのならば、私たちの心に神様の救いの歓声が湧き起こって、砕かれた心を持っているがゆえに、神様が私たちを受け入れてくださり、その中で私たちは生きることができるわけなんですね。だから最後にですね、私たちが2つの道が備えられているということを知りたいと思います。一つは自分を正しくする道です。もう一つは自分が罪だというふうに認める道です。イエス様は2人の祈りを比べられました。パリサイ人の祈りと主税人、罪を犯している主税人の祈りですね。パリサイ人は、私はこういうことを行って、ああいうことを行って、それであの主税人のようではないことを感謝しますとお祈りしました。けれども主税人はですね、その神殿の中にまで入ってこず、本当に入り口のところで天を見上げないで胸を叩いて、私は罪人です、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈りました。どちらが義と認められたか、どっちですか。主税人の方なんですよ。このような神様との関係、神だけが正しい方なんだという関係、その時に神は恵みによって私たちに接してくださいます。プレゼントのようにして私たちを、私を正しいと言ってくださるんです。すごいでしょ。あいつすごい、都合良すぎるよ、クリスチャンだって言ってっけどさ、いいんですよ都合良くて、 神様は恵みによって正しいって言っておられるんです。このプレゼントの義によってのめ、私たちは神様につながることができる。ですから私たちは正直に自分を見つめていく勇気を持っていきたいんですよね。このことによって初めて神様の救いの喜びの中に生きることが許されます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたの救いの喜びの道を今明確に教えてくださってありがとうございます。聖霊様が今ここにいるあなたの民に対し、民に、あなたの子供たちにこの罪の自覚と聖霊による喜びで満たしてくださいますようにお願いいたします。あなたは砕かれた者の心を蔑むことをなさいません。これこそがあなたに対する生贄です。どうぞ主よ、あなたが今ここで罪の告白をし悔いる魂を受け入れてくださいますようにお願いします。どうかここにリバイバルを起こしてください。霊的復興を起こしてください。その復興とは、私たちが罪人で罪許された恵みによって救われた罪人なんだということ、罪人の頭だということを告白する集団としてくださいますようにお願いします。全く明け渡されてへり下った救われた魂の集団に変えてくださいますようよろしくお願いいたします。すべてあなたに栄光を返しし、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。